エレミアの23章をお開きください。エレミアの23章ですね。私たちが学びをですね、20章まで、来てたんですね。で、今日は号礼拝で21章から23章までを一節ずつ学んでいきます。で、23章の5節と6節、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。今日号に学ぶこの20章からの話なんですけれども、予言がこのバビロンに捕らえ移される直前のユダの王たちに焦点が与えられます。ヨシア王が死んだ後の王様たちです。エホアハズが出てきて、すぐ後にエホヤキムが出てきます。そしてエホヤキンが出てますけど、すぐに捕らえ移されまして、そして最後にゼデキアが出てきますが、ゼデキアの時に完全にエルサレムが破壊されました。で、全てが腐敗していました。この権力の中にあって腐敗していました。神に従わず、神が語られていることに聞かないで、正しいことを行わないで、利得を求め、自己保身に走っていました。そのため、神が彼らによるダビデの王座、ダビデ王朝ですね、受け継がせない、子孫を断ち切ると宣言されたんです。そのエホヤキンからですね、続く王はもはやそこからは出てこないと神が言われました。ダビデじゃなくて、主は新たにダビデの子孫からけれどもですね、後の日に、終わりの日に王を立てると約束してくださったんですね。それでもそれが今読んだ箇所なんですよ。その日が来る、私はダビデに一つの正しい若枝を起こすと。で、しかも正しい神なんですね。王となって治めて栄えて、この国に公義と正義を行って、それでユダが救われ、イスラエルも安らかに過ごすことができるよ。で、この神の名は、この方の名は、主は私たちの正義と呼ばれるとなっていくわけなんです。このような暗き世において、もう滅ぶしかないというような状況、国内状況、また国際状況においてですね、希望を与えてくださったわけなんです。で、私たちが生きている世の中を見ますと、とても暗くなることばかりですね。政治において、経済において、福祉や教育、いろんなところに深刻な問題が現れています。で、この深刻な問題をかき消すかのようにですね、こうすごく表面的な事件ばっかりを、もうそればっかりを報道している状況なわけなんですよね。で、政治家が諸問題に取り組んでいます、ね、例えば国会でもいつも私たちが話題としている内容以外にもですね、法案が、この通過されていって、その中にとっても重要なものってのはたくさんあるんですね。でも本当に難しい舵取りを政治家はしているんですけれども、なかなか改善されないという状況の中にあり、もう皆さんもよく分かるように、世界中でもう危ない危ない、大変なことばかりが起こっていて、今までの私たちの知識が通用しない、常識が通用しないことがどんどん起こっているような状況の中です。で、キリスト者にとって、このような世のありさまに対して はっきりとした姿勢があります。でクリスチャンといえどもですね、こういうふうにちゃんと姿勢を保っていられているかどうかっていうのは本当にチェックする必要があります、ね、この確かめてみる必要があります。何かと言いますと、うめいているっていうことなんです。ローマの8章の22節に、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています、こう言ってます。うめいているというのは希望があるからうめいているんです。そのなんていうのかな、もう絶望のうめきではなくて、むしろ生みの苦しみのうめきであります。新たな命が与えられる通過点としての、その希望を持ったものとしてのうめきですよね。苦しみであります。出産において、出産が近づけば近づくほど陣痛が激しくなるように、キリスト者はこの世がますます悪くなって、その痛みもますます増えてくることはよく知っているんですけど、同時に出産のようにとてつもない喜びが近づいていることも、それは印なんですね。苦しいんですけれども、暗いんですけれども、光も近づいているということも同時に知っているのが私たちのキリスト者の姿勢であります。それは何かというと、キリストが戻ってきてくださるという希望です。主が戻ってきてくだされば、今読んだ通りのことが起こります。公義と正義が完全に行われる世界、国が、神の国がこの地上に打ち立てられるわけなんです。で、この話が決して無双ではない、この夢物語ではないということを、神はキリストをよみがえらせることによって、イエス様をよみがえらせることによって示してくださったんです。アテネというギリシャの町でパウロが言いました。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。良い国が来るよ、この理想の国が来るよ、そのような状態になるよという話をすると、しょうがないねって、この人たちはまあおめでたいねって思われるわけですよね。けれども、歴史の中でおめでたいねではなくて、本当におめでたいことが起こってしまった出来事があったわけです。それが復活です。死んだのによみがえりました。イエス様が人類の、この私たち一人一人の不正や悪、罪をご自身がその身に受けて十字架につけられました。そしてその罪を死とともに葬り去るためによみがえられたんです。ですから、この方が言われたこと、神が言っていることは空想話ではなくて、本当の歴史上起こること、この歴史っていうと過去ですけども、将来の歴史的出来事となることが希望としてあるわけなんです。で、ここで本文に、ダビデに一つの正しい若枝っていうふうに言って、この王様のことを枝って呼ぶんですね。で、ユダの国の王たちが、このダビデの王朝の人たちだということはさっき言いました。で、彼らが腐敗して不正を行っていたんですけれども、このダビデ、最初の人ダビデ自身は正しい王様でありました。先ほど読んだ箇所がそうです。詩篇の78篇の最後のところに こう書いてあります。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、見た目ヤコブとそのご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデ自身は羊飼いでした。少年時代は羊を飼いながら生活を、このお父さんのお手伝いをしていました。で、羊飼いはどういう存在かと言いますと、詩編の23編にありますけれども、まずはきちんとご飯が食べられているかどうかを注意しています。まあ、草ですね、ご飯は食べないね、お米は食べない、草がちゃんと食べているか養われているかということを、注意しています。そうですね、王、指導者の役割はまずは国民が飯食うようにさせなければいけないわけでしょう。そして狼などの危険がないか絶えず見張っているわけなんです。ですね、狼いつもいて危険なわけでしょう。で、それと同じように国の指導者は敵から守られて安全に平和に暮らすことができるようにというのが、もうどんなこの今国がいろいろありますけれどもね、ここが基本ですよね。最低限のことをしているかどうかでありますが、だから守っていくわけです。そして自分が導いて青草のところに連れていく手本を見せます。ここ大事ですね。言うだけではなくて自分がその手本を見せていくわけです。今すごく基本的なことを話しています。例えばね、安倍さんがよく被災地に行って一緒に福島の米とか食べてるなんか映像出るじゃないですか。あれで福島をこう、なんですか、こう産業をねまた取り戻したいっていうことを、もちろんあれ批判してもいいですよ、パフォーマンスだとか何だかって言ってもいいんですけれども、そういう話じゃなくて、僕は今例えでね、分かりやすく、どの国の指導者もそれやらなきゃダメなわけですね。で、傷を受けてれば癒すわけです。この羊がどこかでこの中岩に引っかかって傷を受けてたら、それをきちんと羊をね、傷を癒していくこともしていかなければいけないわけです。で、これがダビデはその幼い時にこれをやっていたんですね。これ羊飼いとして文字通りやっていたんですけども、王になってもこの心を持って民を治めていたわけなんです。で、具体的に何をしていたかっていうと、エレミア書の21章の12節にこう書いてあります。ダビデの家よ、主はこう仰せられる。朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せと。これ一体どういうことかというと、朝ごとにですね、かすめられている人とか虐げているっていう過酷な状況の中にいた人たちのために、この王だからこそ救済措置をすることができるじゃないですか。これが正しい裁きって言ってるんです。江戸時代 のお代官とか御奉行様みたいな感じですよ。お代官様って言ってですね、このような本当に状況でこの盗人が来て、そして全部取られてしまいましたって、お代官様か分かんない、お御奉行か分かんないけども、彼らだからこそできるわけじゃないですか。で、このように一般の庶民が自分の受けている虐げや不正について直接王のところに行くということがあるわけなんですね。で、ダビデはこのやっていた話がね、アブシャロムとの話の中でこのわずかに出てくるんですね。アブシャロムがその朝にですね、この並んでダビデから話を聞く、ダビデに訴えをしようとしているところに、この彼が前もって行っちゃって、私だったらもっとね助けてあげることができるのにって言ってクーデターをこのする、この人の心をね自分の方に引き寄せる準備をしてたんですよね。ダビデやってたんですよ、これを。で、これ今もね、実際に今年2月に聖地旅行に行ってですね、ヨルダンの国に行きましたけれども、あそこは立憲君主制ですね、王様がいます。で、アブドラ2世ですね、今は。で、本当にあるんですよ、その一 般の国民が、普通の庶民が直接窮状を訴える窓口があります。そして本当にやってくれるんですね。本当にその大変な状況の中にいるとやるんですよね。でこれをダビデは行っていて、でその王座を受け継いでいった者たちも正しい政治に習っていかなければならな、いけなかったんですが、そうしてなかったわけです。でここでやばいんです。これやらないと何かといったら絶大な権力と富が集まってくるわけでしょ、王室の中に。でこの心がないと今度は民を圧迫していって、そして民を結局守らないで散らしていくことになるわけですね。自分のことしか考えてない羊飼いも、そのように羊がちりぢりになると同じように国民もちりぢりになっていきます。でダビデとその後の王様たちの違いは何かと言いますと、ダビデは自分が神を王として仰いで礼拝して、この方からイスラエルの民が任せられていたことを知っていたからです。王なんですが、ダビデは神のしもべなんですよ。神が王であって自分は支配されているものであることを知っていたからこそ、正しく裁くことができた、治めることができたわけなんです。でイエス様のところにローマの百人隊長が来た時のことを思い出してください。部下が病気にかかってひどく苦しんでいるので懇願したんですね。でイエス様はその家に入ろうとしたんですが、百人隊長の方が私の家にお入れする資格はありませんとお言葉をくださいって言ったんです。そして癒されると言ったんです。なぜかというと、と申しますのは私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。わかりました。自分は命令を下していく100人の兵士の隊長なわけですね。けども1000人隊長もいるんですよ。わかりますか。自分は命令をしていくと同時に、その命令というのは自分の命令ではなくて千人隊長、またその上からの命令なわけなんです。だからイエス様が命じれば人は動くということは、その癒されよという言葉をあげればその通りになると彼は信仰を持っていたわけなんです。このように恵みによってそれぞれに神様が任せておられるものがあり、立場があり、能力がありですね、その時に自分自身がしもべであるということをわきまえている時に、イエス様の力と権威が自分を通して現れ、ミニストリーをすることができるわけなんです。で今この兵士の話をしましたけれども、最近とても感動する映像と写真を見ました。暗い世になったってさっきお話最初にしましたけれども、その一つですね。沖縄で若い女性が元海兵隊の男によって殺されるという事件がありましたよね。でですね、基地のすぐそばに軍属の人が多く通う教会がありまして、で那覇のど真ん中ですね、国道58号線かな沿いに標識を持ってですね、このカードを持って、で車が通るたび走るたびにこうお辞儀してるんですね。で何書いてるかっていうと、沖縄と共に悲しんでいます、沖縄のためにお祈りしていますというふうに書いてあるんです。でスポーツ狩りのあの海兵隊の兄弟がですね、日本人と同じようにお辞儀をしている姿を見て私は涙が出ます。今でもなんか出そうになってますけども、アメリカ人よく知ってるのでそんなお辞儀するっていう習慣全然ないんですよ。にもかかわらず彼らは地元の人に対する敬意を払ってるんですね。私自身もカルバリーチャペルの沖縄を通して海兵隊の 兄弟たちに聖書を教えたことがあります。もう本当ムキムキですよ。もう私なんかこうやって見上げなきゃいけなくて、でスポーツ狩りで見たらなんか怖いな、怖い、怖いっすよ、はっきり言うと。なんだけど普通の人よりもすごい人に敬意を払ってですね、へりくだっている兄弟たちです。もう本当に百人隊長を思い出すっていうか。でなんでこの話をしたかっていうと、別に彼らをねこう持ち上げたいっていう話をしたいからではなくて、権威や力が与えられている人たちが正しくそれを用いることができるというのはなぜかというと、自分自身が権威の下にいるからだと、しもべなんだということを、まあ、これを言いたかったんですね。でここである通り、この彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行うという方で、この世に、この方を神は世に使わせてくださるということであります。で紀元前の5、6年頃、マリアという一人の貧しいユダヤ人の言い名付け、まあ、婚約済みの、ところにですね、女のところに天使ガブリエルが来てメシアの到来の知らせをしました。ルカの1章の31節から、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。イエス様はダビデの王座を持つ、この位を持った方として来るという宣言によって来られたんですよ。そして確かに今読んだ通り、公義と正義を行われました。雷病の人がいます。雷病、今のハンセン氏病ですね。でその人はもう本当にイスラエルの共同体からは入ることができない、もうその立法の中にその汚れているって言って、こう人が近づかないようにしなければいけないという言葉もあるぐらいなんですね。で彼に触れたんですね、イエス様は。逆をやっちゃったんですよ。そしてイエス様に雷病がつくのではなく、汚れるのではなく、彼が清められたんですね。そして悪霊に疲れた人もいます。まあ、悪霊って怖いっすよ。で今でも実は悪霊つきっていうのはもうたくさんあるんですね。まあ、知る人ぞ知るですけれども、あんまり出てこないですけどね、普通の。でも日本の中にもいますし、でちょっと驚いたのは、最近はイギリスでなんか電車に乗ってるかなんかの人が、女の人が全く違う声を出してですね、もうみんながいな怖くていなくなって、警察呼んだと、そのビデオ見ましたけども、私もいるわけです。もう誰もが逃げますよね。でもイエス様は近づきました。そして出ていけと言って、悪霊が出てって、まあ、人間本当に普通に戻るんです。で中風の人もいます。癒されました。そして街道で教えられました。悲しんでいる人が慰められました。あと不道徳な女も近づいてきて、そして彼女に、イエス様の足にですね、涙をつけて、そして香油も塗って、そしてあなたは許されてるよ宣言してくださいました。罪の中にいる人がイエス様に会っていきます。で今度は金持ちだけれども嫌がられている人がいた。ザーカイというような主税人がいました。みんなが嫌がっている人です。でもイエス様は、今日はあなたの家に泊まることになっているから、で彼の家に行って、救いがこの家に来ましたと。彼は悔い改めて、その自分がかすめ取ったものを返すと言ってですね、でこのようにして、あともう一つはですね、食事を本当に今足りなくなって、群衆がたくさんいたんですよ。でそこで 食事がもうできなくなっていると、このちょっと偏僻なところにいたので、5つのパンと2匹の魚からもうお腹いっぱいになって、余りあるほどに食べるしてくださったんですね。このように公義と正義が広がっていきました。神の国が来たんですね。でイエス様がこう言われました。当時の宗教指導者は雇われ羊飼いであると。雇われてるんだよと。で雇われてたら、自分に身の危険が来たら逃げるんですね。狼が来たとかっつったら。でも本当の良い羊飼いは胸張って戦いますよ。自分がなんか噛みつかれようが狼と戦いますよね。でイエス様は、私は良い羊飼いですと言いました。なぜならば羊のために私は命を捨てるからですと。イエス様は私たちの罪のために命を文字通り捨ててくださいました。そして復活されて40日の後に天に昇られたんです。そして天に昇られた後に2人の人が弟子たちにやってきて、なんでずっと天を見つめてるのですかと。同じ姿にで戻って来られますと。イエス様戻って来られます。そして今ここに書いてある通りに、世界を公義と正義によって治めてくださるんです。で次の6節をご覧ください。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれようと。主は私たちの正義という言葉が、ヤーウェツドケーヌ、ヤーウェツドケーヌって言ったらいいかな。主が私たちの正義になったということです。主という太文字になってますけれども、これヤーウェという神の名前です。神と言っても、神だけだとそれは自分を生かす最も大事なものっていうぐらいの意味しかありません。自分がお金なくして生きられないという強い情熱を持っていたら、お金が神になってるわけですね。世界にはいろんな神様がいます。神々がいます、偶像ですね。で聖書の神はヤーウェという名前がついています。で意味するところは、何々になるという意味です。でご自分の民の必要のために、その必要になるという意味なんです。だ正義の見当たらないこの世の中で、ヤーウェが正義となってくださるという意味です。この方自身が正義となってくださるということです。でよく言われることですが、イエス様は私たちの問題の解決を与えてくださるということよりも、イエス様が解決であると。これよく言われますね。英語で言うと、Jesus is the answer って言うんですね。イエス様が答えである。でムーディーという伝道者が昔いました、アメリカに。で、そのムーディーにある人が10の質問がありますと、言ってきたんですけども、分かりました、ね、その前に お願いがあります。イエス様を自分の罪から救ってくださる救い主として心に受け入れてみませんか。でその人が分かりました、一緒に祈ったんですね。で彼はイエス様を受け入れました。で後日その伝道者がその人に会いました。で10の質問どうなったんですかって言ったら、その人は、いや、もうその質問はもうなくなりました、イエス様を知ったので、こう言ったんですね。イエス様はこのように解決を与える以上の方です。解決そのものになってくださいます。でモーセがこのモーセに神様が現れた時に、さっきのこのヤーウェとして現れてくださってですね、私は私があるというものだと言われた、この I am って英語で言うと、私が何々であると、そういうものであると。でかつてアブラハムに対して神はヤーウェイルエとして現れました。イサクを全焼の生贄として捧げなさいと神様に言われて、 そしてモリア山に登ってそこで生贄として捧げようとしたときに直前に見つかりが止めて、でそして近くを見るとお羊がいたんですね。でその羊を生贄として捧げました。そしてヤーウェイルエ、主が備えであると、備えとなってくださったと、まあ、文字通りはそこにある羊というよりもキリストご自身というですね、備えを与えてくださる、キリストご自身が羊となってくださる、罪の生贄となってくださるというところで実現していきますけれども、そしてモーセたちが荒野で旅をしているときにアマレク人がやってきて、そしてどんどん殺し始めていったんです。そしてヨシアを先頭にして戦っていったんですけれども、モーセが手を挙げて祈っていく中で戦って勝ちました。そしたらヤーウェニシ、ニシというのは旗のことで、旗、主が旗となってくださったと、主が勝利してくださったんだ、戦ってくださると、主が私たちのために戦うんだとなったんですね。で同じようにして、今度は獅子の時代にギデオンがとっても怖がりの人だったんですけれども、人の目が気になって、でも虐げられてたんですね、イスラエル人はミディアン人という人たちに。でそこでミディアン人とお前は戦うんだよと神様に言われました。でビビりまくってました。その時に主の使いが来て、なんて言ったかって言ったら、ヤーウェシャローム、シャロームは皆さん分かりますね、平和っていう意味です。お前今平和がなくてなんかビクビクしてるでしょって、主が平和になるからね。でこのような形で主が私たちの必要になってくださって、イエスという名前はヤホシュワ、ヤーウェシュワ、これが主は救いという意味です。ですからマリアは男の子を産みますと、このヨセフに対して御使いがいました。その名をイエスと名付けなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるのです。ですから不正しかないときにヤーウェツドケーヌと神がなってくださったんです。でこれを皆さん一人一人が自分のものとしてほしいんですね。主がご自身の正義となってくださいます、義となってくださいます。私たちはいつも心を痛めています。自分は果たして正しいことをしてきたのか、どうなのかという良心の呵責を多かれ少なかれ持っています。何か他の人に悪いことをしたかもしれない、いや事実もあのような悪いことをしてしまったという記憶をはっきりと持っている。そしてもし正義に照らし合わせたら、神がおられるとしたら、確かに私は間違ったことをしているという良心の呵責を持っていると思います。で恵みを私たちにくださいました。私たちは正しくないけれども、正しいとみなしてくださる働きを行ってくださいました。第二コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪のない方を罪とされたんです。それが十字架です。イエス様は何一つ間違ったことをしてない、目の前にいて百人隊長はこの方は正しい方であったと目撃して、この方に何ら罪を見出すことはないという証言をしました。にもかかわらず十字架刑になったんです。交換をしてくださいました。イエス様は正しい方なんですが、私たちが間違っていて罪人なんですけども、そのイエス様の義を今度は私たちがもらうことができたんです。だから私たちが正しいという話をするときには、行いによる義以上の神が与えてくださるプレゼントの義があるんだよと、そのプレゼントの義によって私たちを正しいとしてくださるんです。交換したんですね。 こっちがイエス様の義で、こっちが私たちの罪だとしたら、こうなったわけです。イエス様が罪とされて、私たちが義とされたということを、あの十字架の上で行ってくださいました。ですから、6節にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。これは将来にね、再臨された後に起こるんですが、でも今、霊的にこのことを私たちは経験できるんですよ。救われて安らかになれます。正しいっていうことを自分が一生懸命主張しながら確認しながら生きなくてよくなってるんです。辛いですよね。私たちが自分が正しいか正しくないかっていうことによって生きていくときにですね、もうがんじがらめになっていきますよ。しかし神が正しい方なんです。で、恵みによって私たちは正しいとみなされたんです。だからもう恵みの中に生きていく、イエス様を旗として掲げていく、イエス様を褒めたたえて生きていく、感謝して生きていく、イエス様が全ての神の国なんだ、こうやって安らかになって救われながら生きていくことが可能なんですね。そしてこのイエス様が戻ってこられる日が近いです。神の国が来ます。今は悪魔が猛威を振るっていて、悪魔の策略の一つを教えします。罪定めです。責め立てるんです。人は自分が、だから一生懸命、お前はこれをやってるから悪いんだ、あれをやってるから悪いんだって責め立てるんですよ。ものすごいですね、サタンは。ニュース見ても何見てももうそればっかりじゃないですか。最近辞任された方もそうだし、ちょっと前では自殺に追い込まれた方もいるし、芸能生活の生命もうほとんど絶たれかけた人もいたし、恵みがない。神の敵であるサタンが何とかして私たちをそのように積み定めして、もちろん定められる人間ですよ、悪い人間だよ。でもイエス様はそのために血を流してくださって、許してくださって、そしてイエス様が正しいように正しいとしてくださる、全く考えられないことをしてくださって、安らかに生きることを神様は用意しておられるわけなんです。そしてこの暗き世において先取りしてですね、この神の国の安らかでいることができます。どうかこの方を受け入れてください。平安を得てください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちにイエス様を与えてくださってありがとうございます。どうぞあなたがここにいる一人一人にあなたの恵みをの冠をかぶせてくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様が私の義です、こう宣言してここから使わされていくことができるようにしてください。そしてイエス様の権威のもとにいるからこそ、百人隊長と同じようにイエス様の支配が周りの人に広がっていきますように、どうぞここにいる民を、あなたの民を祝福してくださいますようにお願い申し上げます。イエス・キリストのたっとい皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。